皆さん、主は私たちを愛しておられます。今日もこのペンテコステ礼拝に参加して神を賛美し、主イエスキリストの恵みに預かる幸いを感謝したいと思います。ペンテコステおめでとうございます。先週の金曜日、ほんの2日前になりますけれども、この教会で千葉地区の催し、教会婦人の集い千葉が開催されまして、63人もの人がこの礼拝堂に集まりました。キリストにある平和を共に追い求めようという主題で、この千葉地区の中にあります、千葉県の様々な場所にあります、教会のから代表者が集まりました。誠に素晴らしい催し、働きであったと思います。私はこの礼拝堂にいっぱいの人がいるのを見て、多くの人がこのように集まって御言葉を聞き、神様を賛美できたらいいな、そう思いました。主が準備をしてくださった皆様や、手伝ってくださった皆様の働きを喜び、その疲れを癒してくださいますようにと願います。この集会にも聖霊が働いてくださり、参加者に大きな恵みが与えられました。参加した人たちは、それぞれの教会に、この日のことを持ち帰り、分かち合うことだと思います。私たちの教会でも、そのような分かち合いが行われれば良いと思います。まあ、そのようにして、キリストの平和を作り出す働きが広がるのだと思うのです。さて、本日与えられた使徒言行録の箇所は、2章1節から21節でありましたけれども、先ほどは14節から21節が読まれました。今日の箇所は、弟子たちに初めて聖霊が下った時の様子が生き生きと書かれています。イエス様が蘇られてから50日目、そしてイエス様が天に上げられてお姿が見えなくなってから10日目のことでした。この日は五旬祭と言われていて、当時の杉越祭の祭りから足掛け50日目、足掛けというのはその日を入れてということですよね。ですから今の計算で言いますと49日目に行われる小麦の収穫祭であり、またユダヤの人たちにとってこの日はモーセがシナイ山で実戒を授かったことを感謝する日でありました。町中はお祭りで賑やかだったことでしょう。弟子たちはイエス様が約束された聖霊が下ることを熱心に祈っていました。すると突然激しい音が天から聞こえ、炎のような舌が現れて、一人一人の上にとどまりました。すると一同は聖霊に満たされました。そして人々はいろいろな国の言葉でイエス様を証しするようになりました。言葉が通じるようになるということは、福音が多くの人々に伝えられるようになるということです。私たちも、今私たちが使っている日本語で、この聖書の御言葉を読むことができます。もちろん、興味がある人、あるいは関心がある人は、聖書の原点であるヘブライ語ですとか、ギリシャ語で読んでみたい、そういうふうに思って、勉強している人もいると思います。そして、その言葉の違いっていうものに興味を持たれる方もいらっしゃるかと思います。今日聖書は多くの国の言葉に翻訳され読まれています。よく聖霊降臨はバベルの塔で、これ旧約に書いてある言葉ですね。神が人々の言葉を混乱させたことの回復として、知られています。確かにその通りですけれども、違いがあります。神は、聖霊降臨によって、 言葉を一つにされたのではありません。言葉を一つにした出来事ではなく、それぞれの言葉で福音が語られるようになった出来事でした。なぜでしょうか。私はこう考えます。言葉は文化、そして生活です。私たちが生きているその場所に福音が届けられるということは、その私たちが持っている文化や生活というものに根ざした言葉で語られるとき、初めてそれが私たちの心に届くからではないかと思うのです。もちろん神は言葉を一つにすることもできたでしょうけれども、それを一つにしなかったところに、私たちに与えられている使命もあるというふうに考えられるのではないかと思うのです。つまり努力しましょうということです。御言葉を伝える、あるいは御言葉を聞くことに対して、努力が必要であるよ。単に聞き流せばいいというものではない。言葉が聞こえてきたものは受け取らなければいけない。そういうことが言われているのではないかと思うのです。そのような文化や生活を大切にしつつ、福音が広がるようにされたことは、やはり神様の深い御心であると思うのであります。聖霊が下ると、集まっていた人々に話を始めました。それは、そこに集まっていた人々に向けての説教でした。私たちがいろいろな国の言葉で福音を語っているのは、酒に酔っているからではありません。もちろん今は祭りの時ですけれども、そうではないんです。預言者ヨエルを通して神が言われていたことが起きたのです。パウロの言葉を私の言葉にして語ってみました。預言者ヨエルが活動した時期ははっきりとはしませんが、バビロン捕囚から人々が帰還して、神殿が再建された頃の頃であろうと考えられています。預言者ヨエルは、ヨエル書2章28節から3章21節で、終末における主の審判と祝福を語りました。その中にペトロが引用した言葉があります。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。という言葉です。終わりの時、この終わりの時とは、イエス様が到来した後の時代のことを指します。イエス様が来られた時から、終わりの時、神の時が始まったのであります。そしてこの時は、教会の時とも呼ばれまして、私たちが生きているこの時代も終わりの時なのであります。その時に神は、聖霊をすべての人に注ぐと言われました。ペトロの説教は、その時が今始まった。私たちは聖霊を受けたというものでした。そして、ヨエルの予言が実現したのだと宣言したのです。ここで夢、あるいは幻という言葉が出てまいります。これは私たちが考える夢や幻のイメージとは違うものなんですね。ヨエルの予言にある若者の夢や老人の夢、あるいは予言ということは、福音のことであります。イエス様が来られた。イエス様が私たちを救い出してくださった。神はそれを幻として、夢として 私たちに語ってこられたのであります。そしてその夢や幻が今実現したと、ペトロはここで人々に告げたのであります。夢や幻が福音であることは、聖書に記されている言葉で確認することができます。使徒言行録の中から拾ってみますと、9章10節、アナニアという人に与えられた幻、10章3節の異邦人コルネリウスに与えられた幻、同じ章の17節19節あるいは11章5節にありますけれども、ペトロに与えられた幻、ペトロは主イエスキリストを見て一時期目が見えなくなりました。16章9節には、16章9節のパウロに与えられた幻がそれであります。ペトロに与えられた幻は、いろいろな食物規定、そういったものを廃止する。つまり、異邦人に対しても福音というのは告げられていくのだよ、という幻でありました。これらは福音が与えられる過程で与えられた幻です。夢については、特に創世記のヨセフの夢や、ダニエル書のダニエルが解き明かした夢などは有名であります。新約聖書では、イエス様の父ヨセフに現れた夢や、ピラトの妻が見た夢が記されています。これらは神の御心であります。私たちが夢を語るとき、例えば小さい子供ですと、大きくなったら何々になりたい。もちろんこれも夢ですし、そのような夢を与えられて、私たちが神の働きの一端を担っていくという意味で大切なことであります。しかしまた、神が私たちに与えてくださる夢、幻というものは、この今日の聖書の箇所から申し上げますと、それは御言葉による福音であります。それを私たちが聞いて、私たちがそれをどのように解釈するか、そこは私たちに委ねられているところなんですけれども、夢、幻が、若者、老人、女性、男性、日本人、外国人、体の不自由な人、健康な人、精神が不自由な人、健康な人、関係なく与えられるのであります。私たちは、創立39周年目の歩みを続けているわけで、来年の創立40周年に向けて、今年の教会懇談会で10年後の幻を語り合おうと考えています。この教会は39年の間にいろいろな困難を乗り越えて現在があります。教会創設期の人々が抱いた幻は現実となり、時計霞ヶ丘の地に教会が立ち、礼拝が続いています。街道が二度建設されました。一度目の街道の時には、牧師館の増設も行われました。これには多額の費用が必要でしたけれども、もちろん、その当時の人々が祈りと献金によって支えて初めてできたものではありますけれども、やはり神がこれそのことを良しとしてくださり、聖霊が私たちに働いたからこそ与えられたものであります。現在の街道は、 当時の人々の夢によって祈りの空間として実現されました。キリストの光が差し込む祈りの空間、それがこの礼拝堂です。建物はいくつかの課題を抱えていました。雨漏りが起きて対応に苦労したと聞いております。しかしながら、それを着実に少しずつ修復していき、最後まで課題であった礼拝堂の水滴の落下についても、ようやく解決しそうな状況となってきました。忍耐強く対応することも、聖霊の働きによるのであります。神が与えてくださった若者の幻、老人の夢は、ここに実現したのであります。そしてまた、これから新しい夢や幻が与えられて、それに向かって私たちは進んでいくのであります。これから先も、ここを中心に、時計厚みが丘と、その周辺に福音が広がっていくことでしょう。これから中村亜美さんが洗礼を受けます。亜美さんはコロナが発生するすぐ直前のクリスマスの時期に、おばあさんの橋本茂美さんに誘われて教会に来て、クリスマスのキャロリングに参加したことがきっかけで、礼拝に集うようになり、前任の小林久美牧師といろいろとお話をする中で、神様はいるのだということに気づき、そして今、洗礼を受ける決心をされました。この決心に至るまでに、聖霊は中村さんに働いておられたのであります。中村さん本人も、私たちも、その時を知りませんでした。しかし、その時は訪れたのです。聖霊の賜物は私たちに与えられています。賜物というのは、もちろん神様からのプレゼントでありますけれども、これはカリスマなんですね。よくあの人はカリスマ的だというような言い方をしますけれども、私たち一人一人にこのカリスマが与えられているのです。賜物イコールカリスマ。私たち一人一人に特別なものが与えられています。しかし、このカリスマは一つの聖霊が一人一人に分け与えられているものであります。つまり私たちは一人が持っているカリスマでは完成しないということです。一人では完全ではない。そういうことであります。皆が持っているそれぞれに分け与えられたカリスマを用いることによって、皆が一つになってキリストの体が完成する。完全な体になる。まあこれは例えですけれどもね。聖書の中にもキリストの体という言葉が書いてあります。キリストの体を立て上げるという言葉が書いてあります。それは私たちのうちに神が宿る。この私たちの間にですね、神が宿られる。そして誠の平和が訪れるということであります。誠の平和が訪れたところには、誠の喜びがあり、誠の満足、誠の、この充満というんでしょうかね。心に、欠けがない。もちろん私たち一人一人は、欠けがあるかもしれない。まあ、大体の場合、私たちは、不完全でありますから、欠けがあります。だけど、それを補い合うことによって、かけのないものになっていくのであります。 それぞれの人に知恵の言葉、知識の言葉、信仰、病気を癒す力、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を解釈する力などが与えられています。まあ、こう聞くと、私は何もないと思われるかもしれませんが、私たちが思っている以上に神様はちゃんと私たちに与えてくださっているんです。そのことを、何と言いますかね、傲慢になって私は偉いと思う必要もありませんし、かといって私には何もないと言って卑下する必要もないのです。私たちはあるがままに生きていけば、神様が与えてくださったカリスマをちゃんと用いることができるように、聖霊が働いてくださるのです。聖霊は自由に、望むままに、私たちにそのことをなさせてくださいます。教会は39年目の歩みを進めています。この39年の間、ちょうど民数記にありますように、いろいろな困難に出会ってきたことでありましょう。そしてイスラエルの出エジプトの民は40年目にその約束の地にたどり着いたわけでありますけれども、私たちはずっと途上なのです。途上を行くのであります。そしてそれぞれの人は神に招かれて神の国へと帰っていくのです。今やこのように素晴らしい街道が与えられ、多くの神を信じる人々が集まって神を礼拝し賛美して讃えています。このことこそ聖霊の恵みです。私たちは神から与えられる幻や夢を語り合いましょう。もちろんこういうことですよ。神様から与えられないということじゃなくて、私たちの頭の中にこの来るものはもしかしたら神様が与えてくださったものかもしれないと信じて、それを口に出す、それを互いに話し合うということです。その中で、ああそれいいね、あ、それやっていこうよっていうことが出てくるでしょう。それを私たちが小さなことでいいんです。やっていけば、神様はそのことを喜ばれるのではないかと、私はそれを信じております。そのような語り合いの場には、神が共にいてくださいます。神の言葉がそこにはあります。私たちはこのことを信じて、この地から神の言葉が広がっていくように、そしてそのことによって多くの人々が満たされた人生を歩んでいくことができるようにと祈り、そしてその夢に向かって、あるいは幻を現実にしていくことに関して、共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。どうかこの御言葉を携えて、また多くの人々にこのことの証をすることができるものとなさしめてください。言葉によってだけではなく、思いや行いによってこのことをなさしめてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができず、それぞれの場所で働いている人々の上に、あなたが豊かな恵みを与えてください。 御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。